紹介の身分、新しい人、オーバービュー、最終的に紹介は一人の新しい人として神を表現し、神の敵を対処するという二重の定められた身旨を完成します。一人の新しい人は、キリストによって二種類の材料、贖われた創造された人と神聖な要素を持って創造されました。十字架上でキリストはこれら二つの材料を一緒にして新しい人を生み出しました。新しい人の中でキリストはすべてであり、すべての中にいます。私たちに地位はありません。私たちは様々な国にあるすべての地方教会が一人の新しい人であることを見る必要があります。主の回復の諸教会の間には諸国があるべきではありません。主の回復の目標は一人の新しい人を生み出すことです。一人の新しい人はこの時代を終結させ、神の王国をもたらし、この地上に王なるキリストの再来をもたらします。ローマ数字1、紹介キリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成します。A、神が人を創造した意図は、団体的な人を得て、彼を表現し、彼を代行することでした。B、創世記第一章で、神が人を創造したことは、神の新創造における新しい人の絵です。これは、旧創造が新創造の印、諭表であることを意味しています。C、最終的に一人の新しい人としての紹介は、神の意図の中の団体的な人です。一人の新しい人は、神を表現し、神の敵を対処するという二重の定められた御旨を完成します。ローマ数字に、一人の新しい人は、キリストの十字架上の死を通して創造されました。A、一人の新しい人は、キリストによって二種類の材料、贖われた創造された人と神聖な要素を持って創造されました。十字架上でキリストはこれら二つの材料を一緒にして新しい人を生み出しました。B、新しい人を創造することにおいて、まず私たちの天然の人はキリストによって十字架につけられ、それから古い人を除き去ることを通して、キリストは神聖な要素を私たちの中へと分け与え、私たちを新しい実体とならせます。C、私たちはキリストの中にいることから離れるなら、一人の新しい人へと創造されることはできなかったでしょう。なぜなら、私たちは自分自身の中では、神聖な本質、新しい人の要素を持っていないからです。1、神聖な本質の中でのみ、また神聖な本質を持ってのみ、私たちは一人の新しい人へと創造されました。この本質はキリストの中でのみ持つことができます。2. キリストご自身が新しい人の本質です。ですから彼はご自身の中で二つのもの、ユダヤ人と異邦人を一人の新しい人へと創造しました。3. 一人の新しい人の中でキリストはすべてです。なぜなら彼は新しい人が創造された本質であるからです。ですから、一人の新しい人はキリストなのです。ローマ数字3、紹介は一人の新しい人であり、この新しい人の中でキリストはすべてであり、すべての中にいます。私たちに地位はありません。A、神のエコノミーの中での神の目的は、キリストがすべてとなることです。ですから神が求めているのは他のものではなく、ただキリストだけであり、神の目においてキリスト以外に数えられるものはないことを私たちが見ることは極めて重要です。1、神の目的は彼の御子であるキリストを彼のエコノミーの中心とすることであり、また彼を信者たちのすべてとすることです。2、神のエコノミーはすべてを含むキリストを私たちの中へと作り込むことです。B、一人の新しい人の中には天然の人はおらず、天然の人はありえず、天然の人に地位は与えられていません。 1、一人の新しい人の中には、一人のパーソン、すなわちすべてを含むキリストがいるだけです。2、一人の新しい人はまさにキリストです。すなわち広がるキリストであり、拡大したキリストです。C、新しい人は唯一無二です。すなわちキリストの中で一であり、キリストと一です。私たちはキリストによって、またキリストを通して一です。1、もし私たちがキリストの中にいないなら、私たちに新しい人の中に何のわきまえも分もありません。それどころか、私たちは新しい人に関しておしまいです。2、私たちがキリストの中にいても、キリストを生きていないなら、新しい人に関して問題を持ちます。D、私たちが有機的な過程を通してキリストで浸透され、満たされ、飽和され、彼によって置き換えられるとき、一人の新しい人は出現します。1、新しい人はキリストがすべての生徒の中で、私たちに飽和し、私たちを置き換え、ついにはすべての天然の区別が取り除かれてしまい、すべての人がキリストで構成されるに至ります。2、すべてを含むキリストは、有機的に私たちの中へと作り込まれなければならず、ついには彼がご自身をもって、私たちの天然の存在を置き換えるに至ります。E、一人の新しい人の中で、キリストはすべての主体であり、すべての主体の中にいます。1、私たちの中に住んでいるキリストは、一人の新しい人の構成要素です。2. キリストは新しい人のすべての主体であるので、新しい人の中にはどんな種族、国籍、文化、社会の身分にも地位がありません。3. キリストが新しい人のすべての主体であるという実際を私たちが経験するためには、キリストを私たちの命またパーソンとし、自分自身ではなく彼を生きる必要があります。4. キリストはすべてであり、キリストはすべての中にいるとパウロが言ったことは非常に意義深いです。A. キリストは一人の新しい人のすべての主体であるので、私たちは自分は無であり、必要とされていないと思うべきではありません。B. キリストは新しい人のすべての主体の中にいるという事実は、各主体が存在し続けることを示しています。ローマ数字4、私たちは様々な国にあるすべての地方教会が一人の新しい人であることを見る必要があります。A、すべての地方教会は個別の地方教会であるだけでなく、一人の新しい人です。1、私たちは個々の地方教会が新しい人であるとは言うことはできません。そうではなく、地上のすべての地方教会が一人の新しい人です。2. 一人の新しい人は、一地方一地方、個々の教会の事柄ではなく、地上のすべての教会の集団的な事柄です。B. 主の回復の諸教会の間には、諸国があるべきではありません。1. 私たちは小さな国、すなわち、私たちがその中で小さな王となることのできる帝国を持ちたいとは思いません。そうではなく、私たちは一人の新しい人の中にいたいのです。2. 教会の建造は一人の新しい人の出現にかかっています。C. 今日は新しい人を持つ日です。この新しい人は、すべての地方教会から構成されており、キリストの中で一であるすべての生徒を含み、このキリストはすべての中ですべてです。これは究極的な教会生活、すなわちキリストを生かし出し、宇宙的な新しい人となります。ローマ数字5、主の回復の目標は、一人の新しい人を生み出すことです。A、古い人の中で分裂し散らされていたものは、新しい人の中で回復されます。古い人を脱ぎ捨てることは、分裂し散らされていた人を脱ぎ捨てることです。新しい人を着ることは、 集められた一人の新しい人を切ることです。 B、 主が彼の回復の中で行ってきたこと、また今行っていることは、命またパーソンとしての彼ご自身をもって一人の新しい人を生み出して彼の神の表現とならせつつあります。 C、 すべての人がただ一人の人になるという要求は極めて高いものです。一人の新しい人を実際に出現させるために、私たちは共に立ち上がって、キリストを私たちのパーソンとする必要があります。D、 一人の新しい人はこの時代を終結させ、神の王国をもたらし、この地上に王なるキリストの再臨をもたらします。